あなたの様子で祝福を共に来ることができるように導いてください。主はこれに出さることを感謝します。語る者もまで行きたいです。主をお語りください。主に期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主にお願いします。ちょっとお座りください。感謝します。主イエスキリストの名前をたたえます。皆さんこんばんは。私たちのために十字架にかかり、一回もお願いいたして期待したいことに期待と思いますけれども、賛美の大会の後っていうのはですね、独特の雰囲気があるんですね。でもですね、神様が来てくださってますので、一つぜひ路上ライブに皆さんですね、行かれる、あるいはコンサートをする外に出ていただきたいと思います。賛美大会の大会はこの外に出ることがすごく大きなポイントです。教会の中でもちろん信じていますけど、それとともに外に出ていくというのはすごく大きなポイントですね。北九州はですね、ずっと外に出ていって例を破っていきましたけども、鹿児島も去年ぐらいからすごく出ていくようになりましたが、今年あの鹿児島さんがぐーっと変わりました。で、外に出ていくようになってくると、これ、ね、やはりね、人材も出ていくときに油注ぎなんですね。よくパウロ牧師が面白くてですね、技術はね、外に行くと素晴らしいんだけど、行っちゃうときはパッとしないっていくんですよね。外に行ったらすごい人材が来る。それなかったら、賛美隊の使命があるんですね。その出て行って、主の言われたところに出て行って賛美をする。で、霊を破っていくってしまうんですね。だから、出て行くことが多いポイントなんですね。だから、ぜひですね、出て行ってほしいというふうに思います。で、出続けていくときに、神様の手が非常に高に注がれてくれってことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。さあ、それでですね、急いだので時間は少しありますけれども、先週私はですね、周りにチームがあって、それからちょっと年度末だったことがあって、2週間九州を回ったんですけれども、先週また九州を回りました。で、ちょっと南の方中心だったんですね。熊本から始めて、熊本や津代、そして、宮崎、鹿児島、それから、荒尾、筑豊と行ったんですね。で、今週は、北の方行きますけれども、で、特徴があったんですね。それだったら、正解のところに、それからあるいは正解に来れなくても礼拝のところに人々がどの教会も来始めているということであります。で、宮崎に関しては11月以降の正解の全てに新しい人が来て、毎月救われております。今新しい人がね。で、今回はですね、来たんですけども、すでに礼拝に来て救われた人だったんで、正解は初めてだったんだけど救いじゃなかったんですね。初めて救われないかなと思ったら、2ヶ月前に来た人がいて、2ヶ月前に来た人のご主人が、このちょっともうかなりシビアな病気で、今生きているのは不思議だったという理由だったんですね。それで礼拝が終わった、成功があった後に訪問にしました、病院をね。そしてそこでお祈りをすることになったんですが、60歳の方だったんですね。私は10歳です。それで今まで教会ってことはない方だったんですけれども、その方が奥様を通してですね、2ヶ月前に奥様が来て救われたので、奥様を通して、まあ、もしご主人がいいって言ったら訪問しますからって言ってるんです。ただ今回うのなしがあってですね、今日だって話があったんですね。で、その教会の人もそう思ったみたいですね。そしたら電話されたんですね。そしたら奥さんがご主人に電話したら、ご主人からその連絡が入ってきまして、お待ちしていますって感じだったんですね。それでまあ行きました。ね。そしてやっぱ緊張したわけですね。初めてだし、どういうふうに入ろうかと思って。で、ドアを開けたらですね、いきなりですね、起きれないんですけど、寝たままなんですけども、こう私の方を見てこう手を差し出してですね、そしてね、涙をボロボロ流され始めたんですね。私は手を握ったらね、ぎゅーっと握りしめてですね、お待ちしていましたって、本来ならこっちから行かなきゃいけないのに、こんなになってしまっていけなくて、お待ちしてましたって、初めて見せたんですよ。びっくりしましたね、全然違うんですもんね。そして、いろいろお話をされたんで、それを聞いた後に、簡単に福音を話して、そして、今から祈ります、そして神様を癒してくださいますけれども、信じるときに、イエス様が来られて、より精霊が働かれるので、信じましょうって言ったら、即座にそのことを信じられました。で、また今回も救い終わったわけですね。そして奥様も一緒にいたんですけども、もちろん抱き合う方もですね、みんな泣いてましたよね。祈ってたら体が熱くなってきて、すごく快晴の日を感じました。で、まだその後のことからはね、ちょっと聞いておりませんけど、まだ検査があるでしょうから聞きたいと思っています。はっきりね、癒しを通してしまう。熊本もですね、熊本行ったらですね、今回ですね、一人がこちらに来られたんです。でね、 すいません、あの生体を整えなきゃいけないので先に乗ってくださいって導入したらね、整理されて、それはご主人が病気なんですよ。でも看病すると看病する方も大変疲れるんですね。だからご主人が病気なんだけども、本人のためにも絞られたんですね。で今日で今例外に繋がってるんですよ、来てるわけですよね。で面白いですよね、あの今ね、どこに行っても人が来るんですね。あの先週行ったとは八代は今回夜だったんで来ませんけど、あのすみません、宮崎で私はですね、九州で人が来ないのは宮崎、ね、熊本で人が来ないのは八代申し訳ないけど、ずーっとね、まあ、来てもパッと来なくなるって感じでね。で八代に関しては減ったんですよね。で、どうなるのかなと思って、不審なこと言っちゃいけないから言わないけど、この中でですね、どうなるんだろうと思ってたんですね。すみません、何としてこうなんでしょうか、私は、ね、絶対不審しませんか。そしたらね、まあ、熊本業が別として、熊本の中でですね、人がやってきたのは八代だったんですよね。見事ですよね。八代の人なんです。で、久しぶりの人が帰ってきたら、その人の舅さんですよ。舅さんが病気になってパーキンソンになったので、舅さんが、その奥様の癒しのために、舅さんの病気のために舅さんが来たんです。で、日本の社会は舅と舅というのはややこしいのです。いくつになっても。ところが、舅さんのために舅さんが来て、そして祈ってもらったら帰るって予定で祈ったんです。そしたら、正解が始まったら、45分に帰らなきゃいけなかったのに、45分になったから、お嫁さんが心配して連れてきた人が、お父さん帰りましょうって言ったらですね、うるさい。最後までいるんだ。最後までいるんだって言って、最後までいたんですよ。本当に。そして最後はね、全然表情も変わって帰りました。見事ですよね。みんなこれなんですかね。いやね、はっきり例で賛美で上がってますからね、例外ぐらいできてるんですね。八代の場合、皆さん、破れかぶれ賛美で。昔の北九州もね、破れかぶれでしたけども、その上手です。だから、時が来ると実がなるんです。時が来ると実がつくんです。本当ですよね。でそれだけこのことでしたら、気がないので全部やらなきゃいけなくなるから、いろんな人見たらここもやらなきゃとか思うと大変なことになるのでやりますけど、本当にどこもかしこも人を見てるんですよね。アラワカトリックの人が来まして、無表情、面白いですね。正解にね、聞くんですね。いつ終わりますかって。なぜかというと、長く入れないから、終わる時間を聞いて、終わる時間に合わせて1時間前に来るんです。おまじめに、心の病だから。ちゃんと1時間前に来られましてですね、それで、ちょうど予定のところでね、空洞に気をつけなさいって言うのが来たんですよ。なんでこんなに来るんだろうと思って、パッとグッと言いかけたら、目の前に来たんですよ。ひえーって思いましたけどね、そんな感じだったんですね。それでね、説教真剣に聞いてるんですけどね、無表情なんですね。全く表情が分からない。はいですね。それで、説教終わって、ミニストに会った時に、何をやりましょうかって教わったら、何をやりましょうかってね、こう、パッと私の一言、私心の病。こっちですね。はい、って言って、はい、そうですね。おしたらね、皆さん、聖霊が大胆さんたい。エリシャの星が驚いておりました。あれぐらいだったでしょ。全く顔変わったんですよ。あれでね、終わらないように行こうと言ってですね、ありがとうございました。私だけじゃなくてね、まあ、荒尾の牧師の、伊藤さんにのもありますよね。それでね、みんな来てる人みんなのところに行って、ありがとうございましたって。ね、無表情だった人がニコニコ笑いながら言ってね、ほいで、ね、来月また来ますと言って帰ってきましたよね。で、面白いことがあるんですよ。今来てる人たちの特徴は、癒しなんです。私、癒しで来て、心の癒し、体の癒し、人間関係の癒しも含めて、癒しで来て、癒しの賜物で触れられる場合と、知識の場合は言葉に触れられる場合があるんです。カリスマなんです。賛美で我々の方が言いましたけどね、はっきり今、カリスマを通して人がね、導かれ始めてきてる。そして、カリスマに触れられて人々は教会に残ってとどまってるんです。これ面白いですね。で、なんで、ちょっとあれですけど、礼拝が終わったらおしまいと思わないんですよね。礼拝が終わったらそこからが勝負です。死の時間の場合は。そこから帰る前にちょっと待ってくださいって言って、どこか悪いとこありませんかとか言って、悪いとこなかったら祝福をお祈りしますってお祈りしてください。本当に祝福を与えますから。説教中寝てる人がいても気にしない。この終わった後で勝負しよう。 あれ、あだから先ほどでも言ってますよ、動かしてあげてください。でね、はっきりカリスマで今ね、人がね、導かれるんだけど、これね、どうぞ覚えてくださいって言って、パッと気がついた。見事覚えてなかった。ヨハネの11章40節だけ開いてください。時間がないから、そこだけ開いてください。今日2つのポイントで話します。ヨハネの11章40節。お読みしますね。202ページ、第2版の方は184ページ。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。これ以上話すと時間がなくなるのでやめますけど、本当にあちこちで人が来てるんですね。これはもう例外なくです。だから本当に信仰の備えをしておいてほしいと思います。やってしまう人が来たポイントは簡単なんです。場所を変えたんです。フェイスボックスが和室が好きなんです、和室。和室は悪くないんですよ、いいんですけど、ね、和室が好きなんですよ。で、和室は悪くないんだけど狭いんですね。すぐその横に、ね、体感みたいなのがあるんですね。私、遠慮してなかったんです。お金が高いんだろうと思って。聞いたらですね、100円か200円しか違わなかったりするんですね。びっくりしました。それなら大きいとこから来てくださいってね、予言もあったんですね。それで場所を変えたんですけど、僕。そしたら人が来始めたんです。突然ですよ。見事ですね。で、その場所でやるときに人が、見事です。で、今はね、信仰の備えをしっかりさせてほしいと思います。それで、聖書の方に行きますけれども、今日のところはラダラの復活のところであります。先週のイースターだったのでね、今日は復活の話をするわけではありません。ただラダラは皆さんご存知の病気になって死にかけていた。マルタとマリアは、イエス様が来てくれたら治ると信じていたんだけれども、イエス様が来てくれなかったわけですね、すぐには。そしてラダラが死んで4日経ってから来たわけですね。4日も経ってたんですね。ですからもう死臭を放って臭くなる頃に来たわけです。で、イエス様が最初、マルタやマリアのところに来たときには、マルタやマリアはですね、もしあなたがここにいてくださったらってね、暗黙に、なんで来てくれなかったのって、玄関にあるようなこと言ったわけですね。でも、主の心は、ラダルを癒すことではなかったんです。主の心は、ラダルを蘇らせる、死んだラダルを生き返らせることなんてなかったんです。で、皆さんね、イエス様だったらこうしてくれる、イエス様だったらできる、例えば、ラダルは必ず癒されるって信じることは、素晴らしい信仰でしょ。そうですよね、癒しを信じてるから。イエス様が来てくださったら必ず治る、素晴らしいことじゃないですか。でも神様は、癒すことにポイントを置いてなかったんです。一回死んで、生き返ることにポイントを置いてたんです。でもね、我々は聖書知ってるからね、アーメンとか言いますけど、誰がね、一度死んでから生き返ると思いますか、普通。マルタやマリアを信仰で言ったらちょっとかわいそうな気がしますよね。そんなこと発想できないでしょ、普通。私たちは今聖書を読んで知ってるからいいですけど、もしその時でラダルのそばにいたら、信じたと思う人、ニコニコ笑いながら大丈夫ですよ、蘇りますからって言ったと思う人、遠慮しないでいいですよ、私は言うって人います。ということはみんなそう思わないと思うんですね。これね、普通思わないと思うんですね。ということはね、彼らの考えや信仰の範囲を超えることを計画しているんです。で、これからね、私たちのね、思いを超えることが始まりますよね。これは、もう終わったとか、もうダメだと思ったことありません？宣教の働きでも、現実的なことでも。もうこれも仕方がないってあげられたようなこと。ここから逆転が始まってきます。で、鍵があるんです。その二つを出したんですね、今日はね。ラダルが復活したっていうのは、マルタやマリアもラダル本人も考えもしなかった奇跡なんです。彼の信仰を超えてたんです。その彼らの考えを超える、信仰を超える技を神はなさいました。奇跡です。こんなとこいたんだね。奇跡なんですね。奇跡王だですね。でもクリスチャン生活ってね、奇跡を伴う歩みなのです。ところが結構多くの人はですね、たまに奇跡があると思ってる人が多い。そんなことない。クリスチャン生活はもっともっと奇跡とか逆転が起こるんですよ。だから正直御子新聞とか文字を見てると結構いっぱいあるでしょ、ね、それでみんなびっくりしますよね。でも正直な人はなんかもういつも聞いてるからそうって感じになってしまってますけど、もっともっと私たちの生活の中に奇跡が起こってくるはずなんです。で、鍵は2つなんですね。1つ目、エス様がラダルに来ましたね。ドアの前に来ました。そして言いました。一生取り上げなさい。そしたらラダルマルタとマリア言いました。いや、もう臭くなっておりましょう。4日も経ってますからって言ったんですね。そうでしょう。何て言いましたか。もしあなたが信じるなら あなたは神の栄光を見ると言ったんですね。一つ目のポイント、信じるってことなんですよ。で、信じるなら神の栄光を見ると言ったんです。とはね、日本人はね、これこの教会では何回も説教されてますけど、信仰のことが、信じるって苦手なんです。悲しいけど、日本人ってね、何かやることが多いんです。だからね、日本人に入る信仰宗教の場合はどうしましょうか。誰か来るでしょう。犠牲者になってもらっていいですかね。守さんが来ます、ね、寝れなくてすみません。まさか来ますね。明日はですね、出るわけですね、私がね、守さん。なんかね、後ろにね、なんかね、黒いものが見えますね。線路かな。なんか見えてる人がいる。これ、供養しないといけないですね。でもちょっとこの供養は大変ですね。ちょっとここでポイントなんです。これを供養するために、これが必要なんですけども、って言って、いいですか。ちょっと無理をしないと買えない値段を言うんです。ちょっと無理をしないと買えない値段。簡単に出せない。ちょっと無理をしたら買えるけど、無理をしないと買えない。その値段がいいんです。どうしてか。日本人は、頑張って何かを勝ち取るのが好きなのです。だから、ほどほどでできそうなんじゃなくて、ちょっと無理なところ。例えば、200万ぐらい持ったとしたら、その人を見ながらね、例を聞いてるのに、その人の懐具合を探りながら言ってるんですよ、あれ大体ね。ちょっと無理したところを言うんです。ですか、今持ってるだけでね、ちょっと無理をしないといけないところを言うんです。そしたら、無理をして頑張って買うでしょ。頑張ってやったんだから、当然報われるはずだっていうのが、日本人の考え方なんです。気合してできた、この世の宗教、人間が作った宗教のやり方なんです。その方が満足できる。でもね、キリストはそんなことがなかった。キリストが言ったことは、信じるなら神の栄光を見るって言ったんです。なんで信じるだけでいいんでしょう。で、皆さん、信じるだけでいいんだって言うとね、伝道したことの人が言われますよ。そういう前話は危ない。特にタダとなったら余計危ない。ね。なら危ないからですね。で、これはね、実は世の中では正しいんです。タダほど怖いものはないんです。信じるだけでいいんだって、そんな前話はないんです、本当に。じゃあ、キリストが遅かったらそうじゃないんです。なんで信じるだけでいいか知っていますか？ものすごい興味を持っていますけど、なんで信じるだけでいいんでしょうか？ただじゃないんです。神の一人子であるイエス・キリストという方の命が払われたんです。時間がないとおかしくませんけど、皆さん、私の神様は全部一度想像して、時間を作った神様です。その方が、パレスチナのあそこに2000年前来られて、時間の中に入ってきて、空間の中に入っておられて、人の形を取ったんですね。これはね、すごいことですよ。今度はですね、岡田牧師に教えていただきます。この中で、汲み取り式トイレに知ってる人、汲み取り式トイレ、はい、知ってますね。汲み取り式トイレ、若い人は知らないんですけど、汲み取り式トイレってね、下見たくないけど見ますとね、すごい世界があるんですけど、そこには。そこに宇宙虫がいるわけですね、ぐちゃぐちゃぐちゃってね、すいません、汚い話で、私は口してないと思いますけど、ごめんなさい。ね、私は岡田牧師なんですよね。岡田牧師、ちょっとお願いがある。宇宙主にも救いが必要だ。宇宙主にも救われてほしい。岡田牧師、お願いがある。宇宙主になってあそこに行ってくれ。そして宇宙主の日を語って、宇宙主の救いのためにお願いしますと言ったとしますね。岡田牧師、行ってくれますかね。いや、笑うかもしれませんけどね、人間さえそんな汚くないって思う人はまだよく知らないんじゃない。私は申し訳ないけど、人間の罪の世界って表面上どんなに進めても君と知りたいようなこと変わらないって正直に私は思います。っていう話を地方でしたら、地方の若い女性の方が大きくなずいて、そうだって言いました。その方は懸命にね、教会と家族のために一生懸命仕事した人ですけど、世の中はそうだって言いました。まさにそうなんですね。神様は全く罪のなかった清い方が、全く正しかった方が罪と不法にしたこの地上に来られて、少女マリアの胎に10ヶ月いて、どんなに未熟だったでしょうね。30年間両親と人々に仕えて、3年半の交渉があった後、罪そのものになって、罪って快楽を伴うんです。その快楽は全く味わわないで、罪の苦しみと呪いと裁きと痛みだけを全部引き受けて十字架で死なれた。そして、我が神はどうして私を捨てたのですかって言って、神に捨てられたんです。 地獄にまで行ったんです。私が行ったことないからわからない、決して行かないからわからない。神であった方が神に捨てられて地獄に行ったってのは、ね、説明してますけどね、もうちょっと想像を超えます。そしてその海から蘇って死と罪と世に打ち勝ってくださったんですね。ごめんなさいね、よく知ってることも言ってますけど、でもこれ大事なんですよ。そのキリストの命が代価で払われたんです。だから我々は信じるだけでいいんです。十字架で一番最後に質問を言った言葉は我々を見てみてありますけど、その前に完了したって言ったんです。 It is finished、 つまりもう全部代価は払ったよ、もう全部支払いは終わったよ、だからあなた方は苦しまなくていいし何かをする必要はないんだよ、信じればいいんだ、悔い改めて信じればいいんだ、だから完了したんだ。しかもね、これ完了したってのはゼロになるんですね。どんな負債がある人かって聞いたらまずいですけど、ある人は負債流しをしてました。私初めて知ったんですけど、負債をしてら、なんか返すとですね、最後にですね、なんか反抗してくれるんですって、完済って反抗ボンって、それをされた時にものすごい喜びが来るんですって。あの私知らない、そういう経験の結果でもね、だっつって何やったら完了したってことはもう全部それは終わったって、これ出るでしょ、復活は出るじゃない、復活は勝利するってことなんです。だから圧倒的な勝利なんですね。でだから信じるだけでいいんです、ね、なんで信じた結果として祈るでしょう、信じた結果としてある人は断食もするでしょう、信じた結果としてはいろんなこともするでしょう、でも中心は信じることなんですよ。100時間祈って勝ち取るのでもなければ、聖書で断食して勝ち取るのでもなければ、そんなことして皆さん勝ち取れるなんて思わないでください。そんなに罪は甘くない、もうキリストの代から払われてるから信じるだけでいいのです。その信じた上で次のステップがあるんですね。まあ、朝も話したんですけれども、すごく嬉しいことが先週ありました。一つは日曜日の夜にインターネットでね、教会に来た方がついに展開をいたしました、ね、インターネットの方がイースターの日に展開したっていうのはすごい感覚があるわけですよね。これは一つ。その次月曜日にですね、ある男性の方が特別演奏してくださったんですね、ピアノで。それものすごい感動だったんです。どうしてかというとですね、この人はですね、前半は前話したことの話ですけども、病なんですね、心の病だったんですね、精神病だったんですね。で、去年ですね、20代の時に、今50代ですけども、20代の時に東京に行って、有名な歌手のバックでピアノを弾いておりました。それで仕事したんです。でも事情があって長崎に戻ってきて、その結果病気になりました。それから30年間、入退院を繰り返しております。で、去年また、ひどくなって入院しました。そしてお母さんがその時、保護者会かなんかのところに行った時、ちょうどその教会の人が そこにいて、隣に座ったんですね。で、その人が言ったわけですよね。話してたらね、いや、お宅の息子さんピアノ弾けるの、はい、弾けます。じゃあ、その教会来てくださいよって。いや、でも病気ですか、いや、教会は病気になりますから、ピアノ弾く人が少なくて困ってるんです。来てくださいって言って、言ったんですね。男性のピアニストがいるから、ぜひ来てください、お家来てくださいって言って、お家に勧めたんですね。そしたらお母さんね、ピアノ教会で行かせてもらえるんですかって言って、お母さんはね、この子の人生をずっと考えていない今まで。でね、80ですけどね、長崎でね、2人すごく若い人がいるんです。もう1人50代の人が若い人がいるんです。2人の共通点はね、長崎じゃない人は理解してるでしょうけどね、長崎でね、自転車に乗りまくるんです。このね、2人はですね、まあ、私が青い人じゃなくて、あなたのをつけてるんですけど、わからない人が書いてるのはね、もう自転車乗りまくりなんですよね。ものすごいスピードで走りますからね。80代の方も50代の方も、うちのイデアがいました。あの2人は29歳だって。言ったんですよ。それぐらいパワフルなんですね。で、そのお母さん言いました。私は病気にはなれないんです。私はまだ死ぬわけにはいかないんです。この子がしっかり一人で立って、この教会でピアノ弾けるようになるまでは、死ぬわけにも病気になるわけにもいかないんですっていつも私に言うんですよ。やばい、早くもそうですね。そのお母さんがね、まだその時クリスチャンに会うんですよ、去年ね、その話を聞いてね、あれね、今日は来てくださいって言われてね、来たんですね、次の日曜日。で、面白いのは誘った方の人が次の日曜日、お仕事で教会来れなかったの。その人はどうやって会った？浦上天主堂のそばに教会があって、その通りにあるって教えたの。浦上天主堂って言葉だけ残ってたの。で、勇気ありますね、日曜日の朝、浦上天主堂に行ったわけです。そして言いました、神の宿命の浅い教会はどこにありますか？いやー、私ね、 これでも皆さん聖書の中にね、息子や娘のためにイエス様のために大胆に来た人種を書き分けて、私なんかね、こうね、その姿を見るんです。本当に言ったんですよ。そしたら村上君の聖書とはね、もしも関係があるからシスターが電話していた。そしたらもう一人の自転車に乗る若い50代の人が電話に来ましてですねこれを説明して、そしてどちらまでお迎えに行ってきました。そのイエス様を信じました。そしてすぐ礼拝の後にお祈りした時に言ったんですね、じゃあ、お知らせされたんですね、今回の入院はちょっとひどいから、どんなにうまくいっても半年です、1年は覚悟してくださいと言った。これは正しい判断です。おじさんは健全なことを、妥当なことを言ってますね。でね、で私が3回で退社してもらいましょうって言ったらね、いや、ギャラが欲しい、この病気はと説明しちゃうんだ。私は詳しくはないけれども、いろんな精神科の病院にはもう実は行ってるんですね。お祈りしに行ったりとかね、いろんなことがあって、だからそこまで詳しくはないけど、ある程度わかるから話を聞いて、いや全くその通りだと思いますよ。ただ神様はどんなに早くても半年を半分にすることができになるから、3回で再できるように祈りましょう。私は信じます、一緒に信じてくれませんかって言ったんです。お母さんね、信じますって言ったんです。そして一緒に祈ったんです。3回で退院させてくださいって。そこからですね、お母さん信じたでしょ。次の現状で会いに来ました。終わると同時に祈ります。水曜日の朝の神秘祷会に来ます。水曜日の祈祷会に来ます。土曜日の礼拝準備祷会まで来られました。礼拝準備祷会は礼拝のために威厳でガーッて祈る。トーラさんは礼拝準備祷会に来て、お母さんに祈ります。息子を治してください、退院させてくださいって。でもこれはね、言ってましたね、みんな信じて祈ったんですね。2ヶ月半経った時、主治医がお母さんに言いました。いつ退院されますか。え、退院していいですかって。はい、もうあとは、自宅療養した方がこの子と人にとっていいですから、いつ退院されますかって。で、病院の都合と本人の都合と、それから家の都合を合わせて、なんとぴったり3回で退院していたんですよ。これいいですか、現実の話ですよ。つい最近起こった話ね。ところがですね、3回で退院してきたんですけれども、もともとシャイなので、少女がちゃんとお医者さんに行ってもらいますから、お医者さんに行ってもらってます。薬も飲んでもらってますね。そしたらですね、退院してきたんですけど、もう元々がシャイなので良くなってきたんですけど、シャイだからピアノを弾いてくれるんですけど、人前で弾いたら恥ずかしいみたいでね、愛さん会って朝になるんですよ。で、みんないろいろ歌ったりね、話をしたりするんですよ。とってもあったかい時なんですけど、で彼がバンバン近づいてきたらですね、ピアノ弾いてもらうことになってたんです。パッて見たらいなくなってました。それ以来もう彼は愛さん会に出なくなっちゃったと。そしたらね、いつも家で34番中しかないように練習してるんですって、あれが好きで。それをお母さんから聞いたので、でお母さんは見ちゃになってるんです。キャラが美味しい、うちの息子をピアノで使ってもらえませんか、使ってあげたいんだけどどうしようかなと思ったの。そしたらですね、4月4日がイースターでしょ、主に言われたんですよ。復活と祭の時に持ちなさいって。4日も決まってたからね、5日の月曜日、4月5日の月曜日に頼もうと思った。それで頼んだの、私断られると思ってたんですよ、チャイだからね。やるって言ったんですよ。そしてね、でも実は私思ってました。ピアノの前に座って、とにかく弾けば、失敗してもね、途中で失敗してもとにかく今回はそれでよしと思ってた。私はなんて信仰なんでしょうね、なんか本当に自分の信仰だって技を見るためだと思いますね、そう思ってたんです。そしたらね、月曜礼拝ね、私は別に早めに行ったんです。もうすでに来てまして、練習してました。そして、ね、本番が始まったんですね、月曜日。それ特別さんの時間が来たんですね。おもむろの前に行ってね、ピアノの前にパッと行ってね、弾き始めたんです。34番行かないんです。38番、一粒の麦を弾き始めたんですよ。で、皆さんはどう思うかしませんか。私は個人的に一粒の麦が、九州の一番好きなんです。二つ理由があって、一つは娘が詩を書いて、長崎教会の人が曲を作ったっていうのがありますけど、こういうことですよね。そう思ってる人はそうじゃないんですよ。あそこに身を結ぶって書いてあるでしょ。で、今年は身を結ぶんです。はっきり示されたので、しつこくしつこく、すべての教会で私は、そしてすべての礼拝でこの歌を歌います。身を結ぶって。はっきり私は信仰のと歌ってるんです。身を結ぶって。信じて歌ってるんですね。で、あの歌が好きなんですね。そしていきなりね、38番披露したんです。びっくりしましたよね。その時の感覚わかるかな。そんなこと言ったことないですよ、彼に。 これ引き終わったらですね、受け取り20人くらいいるんですけども、ものすごい拍手、うわー、うちの妻なんかボロボロ泣いてる、ね、思いましたよね。長崎教会で私はこんなに拍手で回ったことはない。うわーってね、それでね、それで、ね、終わった後にですね、彼がですね、こうね、私アンコールしようと思って、3時間いけるから、アンコールしようと思ってこうね、準備してたらですね、こうね、一通り拍手終わった後にこうね、チラッと、シャイだと下向いてたんですけど、チラッとこう私の方向いたんですよ。私もこうやって見てて、目と目が合った。目と目が合った瞬間、彼が、思いっきり言ったら、って言ったら、星田はいきなり38番弾き出したんです。あ、34番弾き出したんです。で、2曲きれいに弾いたんですよね。ところがね、録音してないんですよね、経験の人が。本当に感謝です。天国に行って聞いてください。ラジオでも流さなくて本当に感謝です。でもこれはまあ、あれですよね。またやるってことでしょう。で、私しつこくこの証しをしてるんですけども、なんでそんな人をされたらね、はっきり神の手を見るんです。お母さんは信じたんです。本人は信じようなかったんです。だからもう信じようなかったんです。もう死んでたから。あのね、自分で信じるのも素晴らしいけど、もう信じれない時ってあるんです。彼は病気だったんですよ。信じようがなかったんです。でもお母さんは信じたんです。信じたんです。信じたんです。30年苦しみ続けてきて、戦い続けてきて、もうどうしようもないと思ったけど、教会に来てキリストを聞いた時に信じたんです。キリストだったら、教会だったら、彼を治してくれる。キリストだったら、教会だったら、きっとこの子を使ってくれるって。この子にもう一度人生を与えてくれるって、信じたんです。そしたらね、今神の手はね、イースターですよ、ドラマチックですよ、そういうことは動き始めてるんですよね。何年ね、今日ね、真ん中で説教聞いてましたよ、その人が。朝ね。なんで、信じるときに神の手は動き始めるんです。で、二つ目。まあ、もうこの二つ目ね。じゃあ具体的にはこの時ラダルの時は何をしたかというと一生取り飲みなさいって言われたでしょ。でもさっきの人一生取り飲みなさいどうなるかというと4日経ってる時ってのは一番ねこうね悪臭がするらしいですね。だから刺繍がして見にくくて愛する人のね刺繍が出てくるこうなんかこうそういう時って見たいですか皆さん。日本は仮想だからそういうのはないけど仮想は世界でも今は少ないんですよ。今でも少ないんですよ。一切は仮想なんかしませんから今でも。何かって言ったらこう4日経ったらちょうどこう腐ってるところでしょ。で匂いがしてるところでしょ。愛する人の腐った姿と匂いするところまで嫌でしょ。もっと経ってしまってね、一層白骨化してるとかね、もっと経ってしまえばいいけど、見たくないじゃないですか。だからマルトは言ったんですよ。もう4日も経ってるんですよって。匂いしますよって。ちょっと待ってくださいよって。でもエスマイさんは石を取り除けるって。どこまでマルトやマリアが理解したかわかりません。復活するなんて思ってなかったかもしれません。でも彼らは、イエス様の言われた言葉に単純に従ったんです。単純に従ったんです。普通で言ったら、開けたら愛する人もクルンスタイルを生かして、もう見たくない姿を見なきゃいけない。でも彼らは従ったんです。その時してよかった。で、ここからですね、最後にもう一つお話します。これはチャレンジですので、なんかね、聞いてください。先日ですね、宮崎に、まあ、先週宮崎に行ってきましたけども、あの宮崎はね、10月、去年の10月まではね、宮崎牧師はね、蝶のように前説教した。パワフルな。去年の11月から急にこんななって説教し始めて。それで私言ったんですね、先月。もっと自由になりなさいって。だから今月はね、自由になって久しぶりにケンタッキーの話をしてくれました。その内容がね、びっくりしたね。先月私はね、宮崎の時に説教した、教会の祈りって説教。使徒行伝12章の、ペテロが捕まってる時に教会が神に向かって叫んだら、ペテロが出てきた。ペテロが出てきたんだけど助かるようになってたら助かってきたらどうしたかというとそれはペテロの天使だと言って信じなかったって言ったの。答えられた時にそんなの答えられた時に信じれないような祈りを祈れって言ったんです。つまり奇跡ってことがあります。絶対ありえない奇跡を祈るのは教会だ。その祈りを教会が祈る時に神が奇跡のところをバスと説教したんですよ。で、私、それは結構は調子やってるんですけど、聞いた時はみんなアメンとかって感動してくれるんですね。そして、例えばこの日若い子に感動します。よし、祈るぞと思って疲れたようになります。 そして何人かの話をして、車について車を運転してちょっと暑いから窓を開けて風がスーッと吹いてくると、信仰とともに、風とともに我が信仰されるようになるわけですね。多くの人はね、応答しないんです。で、南君はね、チャレンジを感じたんですって、奇跡を祈れって。絶対ありえないことを祈りなさいっていうのをチャレンジされたの。これね、私今日チャレンジだと思って言われてますね。彼はね、祈ったんですって。それ考えてさせて、何が一番奇跡かなと思って。で、彼は、得意だな、ケンタッキー。ね、でね、ケンタッキーってファーストフードですね。ファーストフードって、ね、今ほとんどアルバイトですけど、店長と副店長と社員がいるんです。3つなんですね。で、この3人は、日曜日が一番かける時で、その時は開けれないんです。ね。わかるでしょうか？ファーストフードでバイトしてる人よくわかります。そうなんですね。ね、ところがね、彼が言ったの。店長と、しかも店長変わったばかり、新しい店長、3月から。店長と副店長と社員さんのその3人が、日曜日の朝の礼拝に揃ってくるようにって言ったんです。そして思いました。これはありえない。答えられる時は店が潰れる時。これは別にありえないんですよ。ありえないだろうなと思いながら彼は祈ったのです。奇跡に向かって祈ったのです。そんなこと起こりこないなと思いながら奇跡に向かって祈ったのです。神様は奇跡に向かって祈れって言われたので、奇跡に向かって祈ったのです。何度も言いますよ。奇跡に向かって祈ったのです。頑張ったじゃありません。神から語られたから祈ったのです。自分でね、頑張って祈ってもダメですよ。神にチャレンジされた時には、応答してください。そしたらね、私木曜日に正解に行ったんですけど、2、3日前でね、その正解の2、3日前にね、いきなり新しい店長がやってきたんですって、宮本君に。そして言われました。南君。実は今シフトを組んでるんだけども、ちょうど今年度替わりでちょっとシフトを組んでるんだけども、ちょっと他の人たちにまた他の地域の人も頼んで、今シフトに入ってもらうようにして、今度から、シフトがちゃんと組めたら、今度から私と私店長、副店長と社員、社員と3人で、日曜日の朝は、南君に会ってその教会に行ってから、それから仕事することにしたから、もうちょっと待ってシフトができたらそうするからって言われたんですって。そうだよね。だからね、もっと感動してだからね、バイトしてる人は分かります。仕事してる人は分かります。で、ある方はいや、それはまあケンタッキーだからって思った人はもうその中で負けてます。信じるんです。奇跡に向かって祈り始めるんですよ。頑張ると言ってませんよ。この時一生述べることは誰でもできるんです。神様は無茶なこと言ってきません。でも応答する者は神の奇跡の手が動くのを見始めるんです。話せるんだな。でね、今日二つ、一つは信じること、もう一つはね、神が語られていることに応答すること、ね、一生取り除きなさいとよく不信感を知っておりますけどね、一生取り除けた。だってラザロを迎えらせたのは神様でしょ、イエス様でしょ、ね、マルタとマリアたちがですね、必死になって迎えしたわけじゃないですよ。復活させたのはイエス様なんですよ。彼らがしたことは言われた通り一生懸命ただけなんです。店長の心に働いていて日曜日クルーさせたのは一番驚いてるのはね、見ないのか、見ないのか、言われた時にね、アデンとしたって。そしてその後彼が言いました。店長、必ず見せ仕事されますからって。その時に店長、気が狂ったんですかと言っちゃいけません。ね、もし本当に店長たちがちゃんとしてくれればそう、まだ きちんとなるまでね、油断したり祈ってください。本当にしてくれたらね、予言しておきます。この店、九州で一番祝福されます。だって前の前の店長、本当にそうだったから、申し訳ないけど、やり手ではないんだけど、とってもいい人だったんです。ね、この店長が猛烈に神様を信じたので、本当にね、売り上げがバーンって上がるんですよね。これですぐ問題があって祈ったらバーンって上がるんですよね。面白い。中身が山ほどあるんですけど、神様的に働いてるんですよね。いいですか。どうぞ、これから奇跡が始まってまいります。今日は癒しの話はなっていませんでしたけども、癒しを通して人々は教会に行き、いろんな奇跡を追ってまいります。会話は2つですね。1つは信じること、もう1つは主がおっしゃっていることに応答する。その時に神の技が起こるんです。これね、どうしましょうね、覚えておいて。 礼しますが、人の真似をしろと言ってんじゃありませんので、あなたに神は語っていることがあるでしょう、ね、それに応答してください。その時に神様は力よく働きになりますので、それを覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日向きに働いておられて、豊かな宮のお成しであることを本当にありがとうございます。私の神様、さらにあなたがお一人一人に信仰を与えてください、言葉を持ってさらに豊かに導いてください。あなたの栄光と奇跡を表してくださることをお願いいたします。ですね、ミニストリーを伝統ミニストリーしたいと思いますけど、まず悔い改めの時を持ちましょう。罪があると祈りが点灯いませんので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的にあなたの願いと求める人を何させてしてください、癒しを求めている人も、自分のことの人も、家族の人のことも、友人の人のことも、あなたのその願いと求める人を何にしましょう。天のお父様、一人一人あなたの前に差し出したこの願いと求めに、今手を伸ばしてくださって、体に触れて健康にし、心に触れて健やかにし、霊に触れて解放を与え、問題に対して解決と勝利を明確に表してください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、いらっしゃいよ。イエス・キリストの名によって、なれ。どうぞ、膝に触れてください。関節に触れてください。あと、肝、悪性の腫瘍、良性の腫瘍、ポリープ、それに触れてくださって、ここにいる人も、それからここにいない人にも触れて、完全その肝を取り除いてください。イエス・キリストによって命ずる。体中から肝炎、消えてなくなる。イエス・キリストに消えてなくなる。はっきり促されている方が何人かすでにいらっしゃいます。で、今日、癒しを通してって話を聞いたときに、ふって心に浮かんだ人がいる方も何人かいらっしゃいます。それの人たちは、彼らは来たくても来ることはできません。あなたの方が彼らのところに行きなさい。そして、まず手を置いて祈りなさい。そして祈った上で、エス様のことを分かち合い始めなさい。ある方はちょっと苦い思い出があって、行くのは恐れてるんですけども、時は変わりました。恐れずにあなたが行くときに、前とは全く違って心を開いて、祈りと御言葉を聞くでしょう。今しなければ、非常に深い後悔をする方が何人かいらっしゃいます。促しがある方は今行きなさいと主は仰せられます。耳鳴りがしている方は何か言います。イエス様にあってこの耳鳴りを消えてなくなる。その耳鳴りの一つの原因は偶像礼拝があります。であなたは偶像礼拝をしているわけではないんですけども、その偶像礼拝の言葉に関してきちんと牧師に相談をしてこの対応した際、そのことによってこうはっきりと解放されていきます。境内のことですごく戦っている人がいらっしゃいますけれども、その方は告白を変えなさい、告白を変えなさい、私はその告白を通して働いていこうとしております。ある方はですね、神様答えてくれなかったって言ってるんですけれども、ちょっとそれはあの言葉が告白の違いというかですね、答えなかったのではなくて、神様はそのことを通して何かあなたに語っていることと教えていることがあります。なんかそのことを通して神様があなたに語っていることを教えていることがあるので、それを聞きなさい、心に対して。その時に神様の計画はもっと大きいことに気づくでしょう。ラダロが死んでしまったように、そしたらもうおしまいだと思ったけれども、蘇ったように、なんか結局答えてくれなかったと思ってきたんですけども、そうじゃない。神様はその後ろにあなたの考えの及ばない計画を持っているので、徹底して感謝しながら主に聞きなさい。驚く神様の計画があるとおっしゃる。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。賛美隊のチームで、自分とオラルの常連部は関係ないと思っているチームがいくつかあります。いくつか若干あります。でそのチームに主はあります。私はあなた方の常連部を用いようとしています。時間がないと言ってはいけません。祈りなさい。私はあなた方を路上に導いて用います。で主は自分の場所があるのでそこに行きなさい。そのことを通して神様が非常に豊かに働かれるのを体験するでしょう。その時あなた方は 神様の技を見て驚くようになると知られます。イエス様感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。